和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週はオホーツク大牟町を元気にしようと活動されていらっしゃいます大牟町商工会青年部部長の石井圭介さん、副部長の濱口大樹さんにお話を伺っています。石井圭介さんは株式会社神門の専務さん、
はい、そうです、
でいらっしゃいます。
はい、
それから副部長の濱口大樹さんは濱口電気商会さんのこちらも専務、
はい、
ということは2代目ですか、3代目ぐらい。
私は3代目ですね、
はい、
濱口さんは3代目、
はい、
石井さんは2代目。
私は2代目になりますね。
で、石井さんと濱口さん今日スタジオにお迎えした時に石井さんから脱炭素はもらったんだ。
あ、はい少しばかりなんですけれども。
石井さん、神門さんという会社はどういう会社なんですか。
脱炭素場 の生産農家になりまして、
はい、
はい、大牟町でその脱炭素場を栽培している会社なんですよね。
ほほほほ。これはお父様の頃からやってらっしゃるんですか。
そうですね、もともと会社自体が立ち上がったのがですね、
はい、
平成24年なんですよね、
はい、
に立ち上がりまして、役場さんと町営牧場のアグリファームさんというところで、
はい、
脱炭素場の試験栽培を大牟町で行ってまして。
初めてのことですか、それは。
そうですね、農研機構さんが入ってその地域で脱炭素場を栽培できるかどうかっていう、はい、取り組みしてまして、それでまあ地元でもこう脱炭素場栽培できるねってことで、まあ会社を立ち上げて脱炭素場をまあ大牟町の新しい特産品にしていきましょうってことで取り組みさせていただいてますね。
紆余曲折ありました。
やはりまあ私の会社自体が使われてない農地を再生して脱炭素場を栽培しているものですから、やはり使われてないなりの理由がありまして、いろいろと
耕作放
基地ですね、
基地ですね、
はい、
要するに耕されていない。
そうなんですよね、
離されたままの、
はい、
まあ休耕地みたいなもんですよね。
そうです、休耕地みたいなもので、まあ、枝とか笹とかが、
そこからスタートなんだ、
はい、
あ、
そこからがスタートになりまして、
は
い、でやっぱりやわい圃場があったりとか、まあ歴が多かったりとか、
うん、
いろいろそういったのを、まあ、改善してきながらっていう、まあ、今でもいろいろとそういう工夫して改善はしてってるんですけども。
はは、
はい、
これなんかあれですって、神門さんとしてはなんか自社 その製粉工場もあるですって。
平成27年に製粉施設自社で建てまして。
はあ、これ大きいですよね。
そうですね、やっぱり地元でこう付加価値つけてやっぱ新たにその商品として売っていくっていうことができますので、
ええ、
やはり非常に強みではありますね。
僕他の例えば地域のまあ、お米農家さんとかですね、野菜農家さんなんか今取材させてもらってる時にだとジャス認証っていうんですか、
はい、
これをその取るのに、
はい、
すっごく厳しいんですよと、
はい、
難しいんですよっていうふうに言われたことあるんですけど、
はい、弊社ではですね全補助有機ジャス認証を取得してまして、
お、
はい、まあ、脱炭そば自体がこうルチンっていう栄養成分が通そばより多いものですから、それをまあより安心安全という部分を与えるように有機ジャス認証も取得して、はい、
やっぱり畑も広いんでしょ。
畑も今280ヘクタールほど栽培してまして。
280ヘクタールって言われてもピンとこないんですけども、はい、相当山からこの山からって感じですか。
そうですね、皆さんなんか東京ドームとか換算するんですけれども、はい、大体50ほど。だから私もその言っても正直ピンとこないんですよね。やっぱり東京ドーム何個分なんだいって聞かれることもあるんですけれども。
要するに東京ドーム50個分の
50個分ほど
作付けの土地があると。
そうですね。
それがその後もう数百ヘクタールですか。
280ヘクタール栽培してまして。
ああ、そういう。
ただ全国でその脱炭素場の作付けっていうのが600ヘクタールぐらいって言われてますんで。
ちょっと待って。そしたら相当部分占めてんじゃないですか。
そうですね、作付け面積で言えば大牟町が、まあ、日本一の、はい、
脱炭素は面ね作付け面積です。
そうですね。今ちょうど、まあ、現在も播種時期になってまして、種まきの作業を今も、ね、はい、行っているような形ですね。
一番難しいのはどんなところですか。一番苦労するところ
苦労はですね、まあ、あの天候ですね。
あ、天気
ね、はい、こればっかりはもうどうしようもならないんで、うん、やっぱり天候に非常に左右される作物だなっていうふうには感じてますね。
うん、
はい、
収穫があるわけですよね、
はい、
それはいつ頃なんですか。
収穫はですね、弊社の場合は8月の下旬頃から。
やっぱ秋口
ですね、はい、ただまあ朝早くからはあの収穫はあのできませんので。
なんで。
あの梅雨が残ってるとですね、あの収穫物があの脱穀できずっていう部分と、やっぱり品質がですね、あのかその後乾燥機かけるので、うん、水分がその全然飛んでかないんですよね、うん、っていうのもあって、大体あのお昼頃から、梅雨が切れてお昼頃からあの収穫作業を行っていくっていう
形。それは機械でね。
そうですね、コンバインで刈り取りして。
そういうのがこう勉強して分かるまでには結構時間がかかりました。
そうですね、正直帰ってきた時にトラクターをこうやって乗れって言われても、うん、何を言ってるのか正直分かんなかったですね。
はあです
か。車の運転とはまたちょっと違うので。
そうだそうだし
後ろに機械を作業機をつけてあのやると、うん、何のための作業なんだろうとかいろいろ考えながら、うん、はい、本当に手探りで、まあ、あの勉強してきましたね。
でそれを収穫して、
はい、
でまあ、いろんな加工をしながら最終的には粉にしていくわけですよね。
そうですね。
それもまた手間かかるでしょ。
まあ、でも手間がかかる分、やっぱりそのままを販売するよりも、やっぱりその地元からその加工した商品を販売していくっていうのがやっぱり強みになってくると思ってるんですよね。
ちょっとちゃんとタレまでついてんじゃないですか。
そうですよ、やっぱりあの蕎麦を作ったからには、あの地元のあの海産物を使用したあのつゆも作ろうってことで弊社で作りまして。
はあ、北海道大牟町産利尻昆布酒節を使ってますよと、
はい、そうですね。
なるほど、酒節また今いいんですもんね。
酒節、そうですね、うまみ成分がやっぱ高いんで、
ありますし、大牟町は酒も取れますし、
そうですね、
ね、
はい、
僕は昔あの大牟町に取材に行った時ですね、例えば酒缶、
はい、
酒の缶詰、それもすごく高価な缶詰を作ってる会社があって、
はい、
その缶詰を作るその缶詰を作るその缶詰に入れる鮭は大牟町で取れる鮭が一番なんですっていうふうに言われて、
はい、
僕は一泊二日で船にも乗りましたし、
あ、
ええ、でその鮭を取る瞬間を取材させてもらいましたけれども、
さあ、番組を聞いての感想はメール元気アットマーク stv.jp genki アットマーク stv.jp、 ファックスは 011-202-7290、 おがはきの方は郵便番号 060-8705 STB ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。